おはようございます。いい朝ですね。アレルヤ。なんか嬉しい光景を見て、聖司君も壇上でニヤニヤしていましたけど、こうちゃんがいるんですね。嬉しいです。アレルヤ。今日もイエス様は朝一から私を喜ばせてくださって、本当に励ましてくださっていることを感謝します。一言お祈りします。天のお父さん、ホサナと叫んであなたをお迎えします。私たちには救いが必要です。イエス様、あなたは救いを完成してくださいましたから、本当に皆によって贖い買い取られたものとして減り下って、この一週間あなたにお仕えする力を今御言葉によって受けることができますように、この者の口も清めて用いてくださり、また皆さんをあなたが直接招いてきてくださることを本当に感謝します。使わされている一人一人を祝福します。主が力で満たして今日の一日の働きを全うさせ、また新しい一週間にも元気を取り戻し、また力を受けて歩んでいくことができますように、あなたが祝福してください。主に期待します。御前にへり下ってイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。では、今日の、ごめん、ありがとうございます。聖書箇所は、ヨハネの12章12から19。この前は、カコさんが話してくださって、マリアがイエス様の足に、香油を注ぐシーンでした。今日は、とても有名なエルサレム入城のシーンです。エルサレムに選手入場ではなくて、お城に入るの方の入場です。ヨハネによる福音書12章の12節から19節のところです。では、最初に御言葉そのまま通して読もうと思いますので、どうぞ一緒に目で追ってください。読みます。エルサレムに迎えられる。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初、これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中から蘇らせたとき、一緒にいた群衆はその証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの男についていったではないか。ここまでの箇所です。今日はイエス様がエルサレムに入っていかれるシーンです。さっき賛美したように、ホサナーって、人々が叫んで出迎えているんですけど、ホサナっていうのは、主を救ってくださいっていう意味らしいですね。だから、人々は、私には救いが必要だ。救いの主が来られる。っていうことを叫びながら出迎えています。で、先週のシーンでは、マリアが壺を割って、こういうイエス様の足と頭にかけて、それで髪の毛で拭って、で何をしたかというと、この者は私の葬りの準備をしてくれたのだ、しているのだってあるように、マリアはイエス様が、もうすぐ去っていかれるんだなっていうことを分かってたのかなっていうふうに思うんですけど、今日出てくる人たちはどうもちょっと違うような様子です。まず、パリサイ人が出てきますね。パリサイ人はもう イエス様があらゆるところで各地で奇跡をなされて、それで救い主かもしれないという噂が大きくなってましたから、やばいやばい、この人をそのまま放っておくと大変なことになるというふうに危機感を覚えています。それでもうすぐもう殺してしまおうってもう決めてるような形ですね。で本当にイエス様のことを一番知ってて当然の人たちです。御言葉を調べて予言をよく知っておって、それで本当にイエス様のことをよく分かっていて当然の人たちなんですけど、でもそれを無視してというか、ごめんなさい、ありがとうございます。本当にイエス様の姿を見て見ない、見えてるけど見えていない、そのような姿だなと思うんです。でもイエス様はそのことを知っていて堂々とエルサレムにもうこの時ばかりは入っていかれて、その後本当に1週間怒涛のこの十字架までの道のりがスタートします。イエス様もすでに身を隠されないようになりました。そしてパリサイ人たちのこの思惑も神様のご計画のうちに入っていました。次どういう人たちが出てくるかというと、ホサナーって言ってるエルサレムの町の人たちですね。みんながやってくる、退去して群衆がやってくる、軍団でやってくるのを出迎える町の人たちです。でその人たちは一緒に多分ホサナーって言ってたと思います。で噂は聞いて、どうやら預言者らしい人が来るかもしれない、癒しをしている人たちが来る、どうも噂に聞いている救い主かもしれない人が来るっていうような感じですね。でもちろん彼らも預言を知っている人たちですけど、でも自分の身近なっていうか目の前で見て確信があるホサナではなくって、なんとなくおお、なんかYouTuber が来たらしいよとか、芸能人が来たらしい、なんかテレビが来たらしいよとか言って、みんなこう来ますよね。なっちゃんが出川さんに会った時、みんななんかどうだったどうだったって聞いたんですけど、なんかそんな感じですよね。なんていう、珍しいもの見たさとか、興味本位でホサナーって言ってるかもしれないですね。でもこの人たちもイエス様が本当に何をしに来られたかっていうのは知らなかったですね。で次、群衆たちです。群衆は何度も目の前で癒しの技を見ました、奇跡の技を見ました。そしてイエス様が語っておられることも十分聞いてきました。でもそれでもホサナーホサナーって叫んでるのは何のためかって言ったら、あれですね、詩編の118のところにあるんですけど、詩編118、これあれですね、イエス様の予言です。いろんなとこにこのシーンのことがありますけど、詩編118の25から26のところにはこうあります。じゃあ24から読もうかなと思います。詩編118編の24から26までお読みします。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。どうか主よ私たちに救いを、どうか主よ私たちに栄えを。祝福あれ主の皆によって来る方に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。このようにイエス様に、救い主がおいでになった、ハレルヤーホサナー、救ってください、ここに来てください主よっていうふうに言うのが予言されていますけど、ただその彼らのホサナはどういう意図だったかって言ったら、ローマの支配から私たちの国を救い出して、もう一度国を建ててくれる強い王様が来て、ダビデのような王様が来た、ホサナー来てください、私たちのために戦ってくださいっていうようなホサナだったんじゃないかなと考えることができます。でもイエス様の実際の姿はどうだったでしょうか。イエス様の実際の姿は何に乗って来られたか、セルジャン、何に乗って来られましたか。 老婆ですね。戦争に行くときに鎧をつけて武器を持って、ロバに乗って最高っていうような、馬鹿な人はいないですよね。ね、強い王様は馬に乗って、そして軍馬に乗って、強い姿で戦うために来てくださるってみんなは思って、ホーサーナーって言ってるんですけど、でもここに来られるイエス様は、ロバに乗って来られます。ロバは、何の象徴かって言ったら、へりくだった姿の象徴だそうです。ここのヨハネの12の14、15節には、次のように書かれている通りである、シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って、と、ある、この予言の成就のことを言ってますけど、もう一つ開きましょう。ゼカリア9の9のところです。ゼカリア9の9。ではゼカリア9章9節読みます。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、ということで、コロバに乗って来られるイエス様の姿が書かれています。だからこれ本当にロバ見たらみんな分かったんかな、どうなんかなと思うんですけど、でもある人は分かったでしょうね、ある人は分からなかったでしょうね。でも弟子たちは後になって分かったっていうことをここにはっきりと書かれています。で、本当に柔和な姿、へりくだった戦う姿ではなくて、へりくだった姿で平和の王としてイエス様が入ってきてくださっている。そのことをみんなは期待していたかと言ったら、みんなの期待とは違う、そのような姿でした。本当にイエス様の目的を群衆たちも長く旅してきたけれども分かっていない。では一番近くにいた弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちは最後の数日もう十字架にかかるつもりで、自分が死ぬつもりでイエス様がエルサレムに向かわれているということを全然気づいていなかった様子ですね。でもその前にイエス様ははっきりと言葉によって予告されています。私はもう死に渡されるって言われています。でも弟子たちは理解していなかったです。で、マタイ16の15から16では、ペテロが、あなたは、生ける神の子キリストですって、私を誰と言うかって言われた後に答えたんですけど、その時に、イエス様は、自分が殺されて3日目によみがえらなければならないと話されました。そうすると、じゃあ、淳君、ペテロは何と言って叱られましたか？ごめん、急に振ってごめん。ペテロ、黙れサタンって言って退けられてるんですね。本当にイエス様を愛して、あなたはそんな殺されるようなお方じゃありません、そんなことが起こるべきじゃありませんって言ったのに、黙れサタン。それはイエス様が神様のご計画を、天の父なる神様のご計画を本当に大切にされていたからだと思います。でもそのぐらい弟子たちもイエス様が十字架にかかられることが分かっていなかった。で、弟子たちのことを思い浮かべてみましょう。ですね、ここから先でゲッセマネの園行った時どうでしたかね。みんな弟子たちは目を覚ましていなさいって言われたのに、ぐっすり眠ってしまって、それでイエス様はその間一人で汗を流して、血の涙を流して祈っておられた、苦しんでおられた。その後もどうですか、イエス様が捕まってしまった後、弟子たちは知らないって言ったり逃げてしまったり隠れてしまったりして、本当にイエス様を置き去りにします。それからイエス様が十字架にかけられた時にはどうしたかって言ったら、本当に絶望してしまって、もう何もかも終わってしまったかのように消沈して、意気消沈して過ごしています。それから復活された後もシャロームって来られたのに、主が 戻ってこられたって全然気づかないような弟子たちですね。で、本当に復活された後でさえ、イエス様、いつ国を起こしてくださるんですか、いつエルサレムを再興してくださるんですかって、言うような始末で、本当にイエス様がすでに十字架でなされた、その救いの完成を全然理解していなかった様子でした。私も、でもこのことを見ながら、あ、これは私の姿だなと思いました。今イエス様が何をしておられるのか教えてください。聞きたいです。見せてくださいって言うけど、全然多分分かっていない。それが私の姿だなっていうふうに思いました。で、みんなここに聖書に書いてある予言です。で、それが成就しています。でも、御言葉をよーく知ってる人でさえ、目の前で起こっていることが分かりませんでした。で、それだけじゃなくて、この後みんながどうしたかって言ったら、ホサナーって言っていた人が、数日後には、イエスを殺せ、十字架につけろっていうふうに叫ぶようになるんですね。だから、本当に私たちは、ただ分かってないだけじゃなくて、約束をすぐに忘れてしまい、そして目に見えることで不平や不満を抱いたり、状況によってコロコロと言うことを変えてしまう、言葉や態度を変えてしまう、そういう弱さを持っているものだと思います。でも神様はそんなことも全部用いることがおできになる方です。で、今回イッピーの子供たちと若者たちが長野県に行きました。で、最初のスタートで私行く気だったんです。行ってあれこれ教えてあげよう、行ってこうやってこうやってするんだよって言って見せてあげよう、一緒に旅をしようと思っていたんですけど、なんと先にこのメッセージが決まっていました。でも全然そのことに気づかないまま、いのりちゃんもメッセージのこの一覧表を作って私の名前を書き込んでいるのに一緒に行けないということを全然気づかないまま話を進めてしまったんですね。あ、行けます行けます言って、で、匠先生と打ち合わせしてもう行く気満々でおったんですけど、後で開いてから、ああ行けないようになってた。私たちは本当に目を見えなくされていたんだな、見えなくされることもイエス様のご計画なんだな。多分最初に私行けんのやけどどうするって言ってたら立ち上がれなかったんかもしれないなと思います。で、いのりちゃんも最初、あ、一緒に行くんだったら大丈夫と思って、子供たちのことだけ任すねって言ってたんですけど、旅の最初のアレンジから最後の責任までチャレンジすることになりました。本当に大きなチャレンジだと思います。で、一緒に準備をする中で分かってきたのが、あ、こういうふうに見えてたんだっていうことを味わうようになりました。今までいっぱい指導を受けて教えてもらってたことを、ああ、こういうことが、分かってないけど、こういうこと配慮せないかんから、あんな、こう、注意をしてもらっとったんやなとか、ああこういう風に見えるからこの言葉を使うように、この言葉使わないようにって教えられたんだなとか、これを決めてなかったらこんなことが困るんだなとか、まあよくよくわかります。で、自分がどんな風に足りてないものだったかっていうのがよくわかります。で、でもそれを責める気持ちには全然なりませんでした。もうむしろ励まして応援したい、助けてあげたいっていう気持ちです。で、それは本当に彼女が捧げてチャレンジしよう、イエス様に従おうっていう風な心でいることが分かっているからです。で、同じ苦労してほしいと思わないです、全然。でもこの苦労を取り除けてあげたい、同じ苦労は絶対してほしくないとも思わないです。私たちそれぞれに導かれることが違って、強いところも弱いところも違うから、本当に彼女がイエス様から直接整えていただく、そのことの助けをちょっとでもできたらいいな、ちょっとだけ先に行ったものとして助けてあげれたらいいなっていう思いで一緒にやっていきました。ね、本当に今も行ってますけど分かってないまま行ってると思います。で、でも今回ちょっとだけでもゲットしてきたものはまた次の宣教に生かされると思います。で、最終的には 本当に足りないことがないってはっきりと言えるのは、十字架の贖いはもうすでに完成されてるからです。私たちは完成されてるイエス様の働きを述べ伝えにただ言ってるだけです。だから人がどのように足りないものであってもイエス様が完璧だったらもうそれで十分じゃないですか。ね、今回こうなったらいいなって言って言ってるものももしかしたらちょっと違うところがあるかもしれないです。でもそれも全然問題ないです。今回、メッセージの準備をされるとしているときに一番心に響いたのは、何度も4つの福音書で言われている救いの目的です。イエス様が十字架にかけられたのは、死んで罪をあがなって父が彼らを私に渡してくださる、私のものにしてくださるためっていうことが書いてあります。イエス様は私のことを自分のものにしたいと思ってくださってるっていうところに目が止まりました。皆さんどうですか？自分の身を振り返ってみて、自分のものにしたいと思ってくれる人が誰がいますか？結婚してる方はどうでしょう？奥さんを自分のものにしたいと思われましたですかね。まあそういう主のものにされるっていうことの恵みをすごく思いました。私は自分で自分のことを振り返ったときに、またいのりちゃんをコーチするときに、何がどう見えるかっていうのを味わったときに、私は私を欲しいと思ってくださることを本当に当たり前と思えないと思いました。私は自分で自分のこと欲しくない、こんな人ホサナーって言ってるのに数日後には十字架にかけろっていうような人を欲しくない。御言葉をよーく調べているのに自分が来た時にはそのことが全然わからないような人を欲しくない。私は本当に欲しがってもらえる人間じゃないっていうことを思ったんですけど、本当にその時にイエス様がどんな思いで十字架にかかってくださったかっていうのを思いました。誰もイエス様の目的を理解しないで、誰もイエス様の思いを理解しないで、ホサナーってハレルヤーって言って迎えてるんですよ。ものすごい孤独じゃないですか。自分の思いをわからない者が自分のことを称えて迎えている、その中をイエス様は今から十字架にかかるのが分かっていて進んでくださっています。本当に孤独です。その孤独を通ってイエス様は私たちのことを救ってくださった、私のことを自分のものにしたいと思ってくださった、本当にそのことの恵みを思いました。で、ゼカリア9のさっき9を開いたんですけど16まで進んでいこうと思います。ゼカリア9の9さっき読みましたけど、その後まだずっと御言葉が続いて16にこんな風に書いてあります。彼らの神なる主はその日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼らは王冠の宝石のように主の土地の上に高貴な光を放つとあります。イエス様は十字架について私たちを自分の民としてくださる。それだけじゃなくって高貴な宝石のように、王冠に飾る宝石のようにしてくださる。それはなんと美しいことか、それはなんと輝かしいことかとあります。本当に何にも分かっていない私を救ってくださって、そして自分の羊として飼ってくださるだけじゃなくて、王冠に輝く宝石のように私のことを本当に尊い高価なものと人の前に表してくださる。それがイエス様の本当の憐れみで、それが成就していることがどれだけすごいことかということを思います。私はこの箇所を読んでイエス様のものにされたい、イエス様のことものにされる恵みは私に本 当に必要だ。私はイエス様のものになりたいし、私は救いが必要ですと思いました。でも、あ、じゃあパワポを出し、せっかく出したんで、御言葉2つ分あって、でその次のところに行ってください。イエス様は誰を王冠の宝石にしたいと思ってくださってるか、クイズです、ね、まずじゃあこの場面で出てくる人たちをおさらいしてみましょう。一回押してください。イエス様中心におられますね。エルサレムの門をこう今から通って行かれています。で次行ってください。次一番近くにいるのは誰ですか。弟子たちですよね。いつも付き従って一緒に旅をしました。次お願いします。次は群衆です。群衆は恵みだのところだけ見てる感じですね。次行ってください。次はエルサレムの町の人たちです。何かわからないけども迎え入れている、否定していない人たち。で次お願いします。パリサイ人たち、祭司長たち、本当にイエス様のことを排除したいと思っている人たち、反対している人たちです。で次のスライド行ってください。じゃあこの中のいろんな距離の人たちで共通点はというと、本当に予言されていること、本当のイエス様の目的は結局誰も分かってなかったということです。じゃあ救いは誰が受けることができるでしょうか。お願いします。イエス様だけでしょうか。そんなことはないですよね。で次お願いします。弟子たちだけでしょうか。付き従っているから救われるんでしょうか。で次お願いします。で群衆でしょうか。本当に自分が恵みが必要だ、救われる必要があるって分かっている人たちだけ救われるでしょうか。次お願いします。じゃあ何も分かっていないけどイエス様を否定しない人たちでしょうか。そこまでの範囲でしょうか。次お願いします。じゃあパリサイ人たち、イエス様を否定する人たちはどうでしょうか。でも御言葉熱心です。で次お願いします。でもイエス様のご計画は全ての人です。この御言葉の通りです。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。ヨハネの福音書 1-12。 このヨハネの福音書最初のところに、全ての人、ただイエス様を受け入れる人は神の子としてくださる、自分のものとしてくださるということをはっきりと書いてあります。自分のものとされるのが嬉しいか嬉しくないか論争があります。このニュース知ってますか。ウィル・スミスさんの話知らんかな。ウィル・スミスさん受賞式に、映画かなんかね、受賞式に出られたんですよ。ウィル・スミスさんってアメリカの俳優さんです。で壇上で受賞のスピーチをする前のところかな、同じ俳優で司会をしてる人から奥さんのことをいじられたんです。奥さんは病気でスキンヘッドなんですね。でそのことをちょっといじられて、ウィル・スミスさんは俺の妻になんてことをって言って、パチーンって壇上で相手のほっぺを叩いてしまって、うん、大変な騒ぎになったんですけど、でもその時によくやったウィル・スミスとはならなかったんですね。奥さんを守ってよくやったとはならなかったんです。世の中の反応としては、なんで彼女は独立した立派な女性だから、そんなあなたに守ってもらう必要ないでしょっていう、彼は彼女のことを侮辱してるっていうような反応だったんですよ。うん、どうですか。ちょっと世代間ギャップもありますよね。俺のものって言われるのが嬉しい世代もありますかはい。でも今の本当に世の中の流れとしては、私のもの、俺のものっていう風にされるのは、独立した人間なんだからそんなの必要ない、喜びじゃないですよっていう世の中じゃないかなっていう風に思うんですけど、でも私は本当にイエス様のものですって口で告白できる恵みを思いました。本当に十字架が自分のためだって、 私はイエス様のものです、私はイエス様あなたを信じますって口で告白できるのがなんと大きな恵みかなと思います。今ちょっと本当に一人の場所に、今日静かなところで毎日お祈りしておられると思うし、毎日皆さんイエス様信じますって告白されてると思うんですけど、本当に御言葉を思い巡らしながら、今回私はあなたの救いが必要です、私はイエス様を信じます、あなたを愛します、あなたのものになりたいですって告白するときに本当に大きな喜びが来ました。で、次おばあちゃんを病院に連れて行ったその車の中で思い巡らしてお祈りしながら、結局涙が出てきて、ホサナハレルヤって車の中で言ってるばっかみたいな人だったんですけど、でも本当にイエス様の恵みを口で言い表して、それが自分のために必要ですって告白することは大きな恵みです。で、イエス様と一緒に過ごせば過ごすほどこの恵みが取り去られなくなる、この喜びが取り去られなくなるということを私たちは毎日体験することができます。それはイエス様のことがよく分かったから言えることでもなくて、イエス様の御言葉をよく調べたから言えることでもなくて、本当にただ恵みに、アーメン、私はその恵みが必要なものですってへりくだるだけですね。今回子供たちも行きましたけど、分かって行ったわけじゃないっていうのが可愛いところじゃないですか。一番小さいみゆちゃん何歳か分かりますか？ 5 かな、多分次6歳になって1年生になる年長さんですよ。年長さんの子がイエス様に従いますって言って、私は御言葉を握っていきますって、何がわかるっていう感じなんですけどでも本当にそのことをイエス様喜んでくださってるなと思います。で、一方で九州では長久手に仕えてこられた阿部先生が本当に体調の悪いことも乗り越えて仕えてくださっています。で、どちらの場所でも鳥なしの祈りをしたそうですよ。阿部先生は阿蘇らへんですよね。で、長野チームはタクちゃんが示されたのは天竜側だって、天竜側のために鳥なし祈るっていうことを示されて祈りに行ったそうです。で、私たちは本当に福音の技をしているときに、イエス様の深いところは分からなくても、でもその時その時に預けていただけるお仕事があります。で、ただ分からなくても、はい行きます、はいやりますって答えている。ここでもロバを求められた時に弟子たちは全然、なんでロバですかっていう感じだったですよね。で、ロバですか、そこにつないであるロバ取ってきてくださいって言って、どうしてでしょうかって思いながら行きますよね。そうすると、主がお売り用なのですとだけ答えなさいって言って、弟子たちを送り出されて、わからないままロバを引いてきています。でもそのことは本当にイエス様の予言の成就なんです。だからわからないままでも応答する、本当に言われたことに素直に応答することが、イエス様の御業を完成させるんだと思ったら、本当に恵みじゃないですか。私たちは大宣教命令を与えられています。そのことにシンプルに、はいそうしますって応答することができます。5歳のみゆちゃんもできますし、私たちもみんなできますし、この中でどんな一番年笠の方でもできます。それは毎日私たちの目の前に預けられている主の働きです。今回チーム行ったみんなですね、不用意に、はい行きますと言ったと思います。リーダーでさえ不用意に、はい行きますって言ったと思うんですけど、でも行ったらイエス様を体験して帰ってくると思います。7つの本質でちょっと派遣のことね考えてみたんです。そのことを思い巡らしながら準備してきました。まず関係、これ7つ皆さん言えますか、お久しぶりなんですけど。 どうでしょうか。息言いますよ。関係参加能力付与、イエス中心、伝道と増殖、ネットワーク適用可能な構造、これ7つですね。どうですか、言えますか皆さん。7つですよ、思い出してください。関係ですね、理解したから信じたんじゃない、分かってないままでも応答していっています。で、信じるんだったらどうなるかって言って、信じて告白したら救われるんですよね。救われるってどういうことかって言ったら、天のお父様、神様との関係が回復されるっていうことです。そこからもうイエス様の働きがスタートですよね。関係からスタートですね。次、参加です。分かってないでも応答しました、彼ら。そして、じゃあ整えられたら行ってもいいのか、肉によって何もしないものになったら行ってもいいのかって、そういうわけじゃないですよね。もういっぱいの肉のまま行ってます。でもイエス様の御心に参加しますって言ってるだけなんです。イエス様の御心に参加するんだったら、イエス様も私たちのミニストリーに参加してくださいます。それは私の技だっていうふうに受け取ってくださる。その時に聖霊様の働きがスタートしていきます。次、能力付与です。今回天竜川の取りなしに行った時に、みんな手を挙げて、で、この土地の悪霊を縛る、門を閉じるって、サタンを出ていけ、イエス様の土地にもうこの場所勝ち取られましたって宣言して祈ってるんですよ。手を挙げて賛美して。それを分かってしてると思います？分からないですよね。でも分からなくて言っていても、イエス様の御名に権威があって、血潮に力があるから、言った通りにその場所は勝ち取られたと信じます。それがイエス様の能力付与だと思います。イエス中心です。リーダー中心じゃないです。今回マブ先生も行かれない、私も行けない、いのりちゃんがリーダー、いのりちゃんのリーダー中心になっていったらどうですか。もういのりちゃんも大変ですよね。やめてって感じですよね。で、みんなイエス様中心じゃないといけないです。誰にも頼ることができないです。で、ただみんな何をしてるかといったら、イエス様の愛に応答しているだけです。聞けば聞くほど、自分が聞けないものだ、自分が見えないものだって分かる。だけれども、毎日聞いて、今これどうしたらいいですかっていう時に、本当に的外れなのに、いっぱいいっぱい矢をつがえて打とうとする時に、なんとかイエス様がここだ、そこだ、今だって言ってくださって、的に当たるようになってくる。本当にそうやって肉の思いで最初スタートしたとしても、イエス様は働いてくださって、そしてイエス様は御言葉を通して私たちを整えてくださっている。それがイエス中心の働きのスタートだなと思います。次、伝道と増殖です。伝道と増殖、もう伝道の働きですよね、御言葉の働きですよね。で、本当に愚かな働きだと思います。宣教の言葉の愚かさをイエス様用いられるっていうところです。本当によく分かっている上手なメッセージによって人が救われるんじゃなくて、宣教の愚かさをイエス様用いられる。そして1ペテロ2の9のところにはこんな風にあります。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力技、ある技をあなた方が広く伝えるためなのですとあります。だから私たちはただ神様のものになったんじゃなくって、あなた方が広く伝えるためなのです。光に招いてくださった方の技をあなたが伝えるためなのですって言われている通り、ただ救われたんじゃなくて、伝えるために救われました。これ1コリント1の21もありました。開かなくていいです、そのままで。1コリント1の21のところでした。これですね、なぜなら神を違うな、もういいです。まあでもいいんですよ。すいません、私もこんなんなんですよ。でも宣教の言葉の愚かさをイエス様は用いられる。そしてそのことによって人は救われる。だから愚かな言葉であっても、 イエス様に用いられないものはないと思います。本当に彼らが捧げるときにイエス様完全に用いてくださる、そのことを信じます。次ネットワークです。もう今5言って6個目でネットワークですね。ちっちゃい子たちが行きましたから、多分イエス様の証をできるのは、ああ鍵をなくしたらイエス様が見つけさせてくださったとか、病気を風邪の時祈ったら癒してくださったとか、なんかね、そういう証すると思うんです。で、ただイエス様を好きです、こういう方だから好きですって自分の分かるほんの一点のことをお証すると思います。でも向こうの教会にも、また一緒に働いている安曇野の教会が寄せられて一緒に働きをしてくれたんですけど、その中にもみんなワンポイントワンポイントのイエス様の証があるんですよね。で、そのキリストの体のネットワークの中で、イエス様はこういう方だ、イエス様は私にとってこういう方、このちっちゃい証がつなぎ合わされたら、イエス様の全体像が見えてくるんじゃないでしょうか。で、みんなの証を、ここにいる全員の証をもし集めたとしても、でもイエス様の本来の姿、イエス様の素晴らしい姿を表すには全然足りないですけど、でもそれほどに深くて高くて広いイエス様の姿をみんなで表すんだったら、キリストの名を信じる者のネットワークは本当に豊かさの源ですよ。みんなが100ずつ証を持ち寄ったとしても、それでもイエス様を表しきれないほどの素晴らしいお方です。でもほんのちっちゃな証でも価値があります。最後、適用可能な構造です。イエス様はわからないまま使えますと言っていた人たちを、イエス様の体の構造の中に入れてくださって、管理するもの、御言葉を管理するもの、イエス様の権威によって本当に土地を管理するもの、家族を管理するもの、職場を管理するもの、学校を管理するものにしてくださいました。本当にそれは彼らが育てられて、本当にキリストの体である教会を養っていくものになるためだと思います。本当に小さな一歩をスタートしている者たちも、将来想像してくださいよ、みゆちゃんがもし、ね、イエス様に全て捧げますっていう日が来たら、もうどんなにすごいことでしょうか。今日セイラちゃんがドラムを叩いていたのもむっちゃ嬉しかったんです。それはクリエイトにね、この3月までいましたから、彼女がドラムをどのくらいしていたか知ってるんです。で、一緒に賛美をしましたから、今日した賛美の中でも、あ、これは緊張してる、これは慣れていないと思う曲と、あ、これはノリノリだ、これはもう心から賛美してるっていう曲はね、もうはっきりわかるんですよ。でも彼女が本当に彼女の本来の姿、もう賛美大好きよね。ね、もういつも賛美したい、いつも喜んでる。で、ドラムもとっても上達しましたし、一緒に賛美してると伝わります。この曲、あ、本当に心から賛美してるんだなって伝わるんです。で、私もその姿を見て喜んで一緒に賛美しながら思いました。あ、これ私今喋ってますけど、でも本当に心からアーメンその通りですって言ってる言葉しか伝わらないな、きっとと思いました。なんかいくつもいくつも御言葉開きましたけど、本当に私が、あ、これは私のための御言葉ですって身についてるものしか伝わらないと思います。それでまあいいかなと思っています。皆さんに申し訳ないけど、でもそのようにして皆さんの毎日の中にも、これは私の御言葉、これは本当にもう体験したこと、これは明らかに自分自身の証として証ができますっていう御言葉がいくつもあると思います。で、それを大切にしていきたいなと思います。大切なことを大切にし続けるっていうのが七つの本質でいつも言われていることです。で、子供たちは行って多分たくさん楽しい経験もすると思います。あ、行きたかったなと思うし、一緒に天竜川に行きたかったと思う。なんか大水が美味しいらしいですよ、天竜川の水は。 ね、冷たい水を触りたかったな、そこで祈りたかったなと思うし、一緒にお風呂に行ったり一緒にご飯食べたり、もう楽しいですよね。一品の旅 思い出すでしょ。楽しいんですよ。皆さんが送り出してくださって本当に楽しい経験をして帰ってくると思います。まあ、過酷ですけど ね、まあ、あの一緒に味わいたいですか、どうですか、どうでしょうか。味わいたいと思われる方と、もう二度と厳しいごめんなっていう方がおられると思います。でも私はもうなんか、あのかなりの、これは厳しいっていうところも味わいましたけど、それより勝る喜びがあってまた行きたいです。もうまた夏にこの水のホースを自分の頭にこうかけながら、みんな水浴びたって言いたいんですね。もうその、イエス様の宣教の味わいをまた味わいたいなと思うんですけど、なんでこれをまた味わいたいかって言ったら、喜びがあるからですね。ただ単に自分の人生でいいことがあったとか、ホサナー救ってくださいって言うから、イエス様が救ってくださった喜びとか、自分の求めてるものが与えられた喜び、自分の願ってることが叶った喜びじゃなくって、本当にイエス様は私に思いもしない恵みを与えてくださった、私が味わいたい欲しいなと思ってるもの以上に全然違う主の喜びを与えてくださったっていう、その思いがあるからまた行きたいんですね。で、子どもたちも先生ももちろんですけど、それを味わって帰ってくると思います。それが本当にイエス様を味わったっていうことなんじゃないかなと思います。で、イエス様を味わった人たちはどうなりますかね。次スライドあったかな、もうなかったかな。あ、これどこまで行っても私たち本当にホサナホサナって言ってても分かってない、間違った人間だけれども、イエス様と一緒に、さあ今これだ、あまた外れた、さあ今打て、あまた外れたって言いながらも、肉をいっぱい持っていながらも、毎日悔い改めながらイエス様と共にチャレンジします。そして本当にイエス様は、ただイエスキリストは私の主ですと受け入れて、心に信じて口で告白するだけで本当に神の子とされる特権をお与えになったから、御言葉通り神様のロイヤルファミリーに入れてくださって、神の子としてくださるだけじゃなくって、ご自身の冠の宝石のように本当に私たちを尊いものと見てくださって、輝かせてくださる。だからみゆちゃんも、一番年上は今回ドナさん、タクちゃんですけど、もうみんな行って喜んで帰ってきて、本当にその姿は輝いて帰ってくると思います。どんなに疲れていても輝いて証をすると思います。で、その姿をイエス様は宝石のように見てくださって、で、毎日今日も今週からも一週間、皆さんがそれぞれの使わされたところで一生懸命イエス様のために肉であっても霊であっても使えて、私は主のものですって言いながら何かをなすときに、本当に宝石のように見てくださって、輝かせてくださって、表に見えるように飾ってくださる、それがイエス様の恵みだなと思います。今、この御言葉を語るときに、一番私にとって今回恵みだったのは彼らを送り出したことですし、そして本当にもう一度、イエス様は私の主です、私には救いが必要です、私は主のものですと告白できたことです。口で告白することには大きな力があります。証にも力があります。愚かであっても宣教の言葉に力があります。もう一度それぞれ主の前に立って告白してくださって、そして主のものになった一週間を過ごしていただけたらいいなと思うし、またその証をどなたからでも聞きたいなと思います。イエス様は私たちを、私のものと求めてくださいましたから、それに応答して主のものになって、その愛に応えていきましょう。ではお祈りします。イエス様、本当に私はあなたのものです。私は救われる必要があるものです。そしてあなたの皆を必要とするすべての人に証をするものです。今 使わされている者たちを用いてくださるのはイエス様です。彼らの口を通して語ってくださるのもイエス様です。イエス様、本当にあなたの福音が全ての人の耳に届くまで私たちを用いてください。今週も使わされる全てのところで、家庭で、職場で、学校で、また あらゆるところでイエス様、あなたの素晴らしさを証しするものとして、どのように悟りの少ないものであってもイエス様はお持ちになる、その力のある方ですから信頼して歩みます。どうか私たちを力に満たし用いてください。ホサナ、ハレルヤ。イエス様、あなたの救いが完成していること、ただロバを引いてくるような悟りのないものを輝かせてくださるお方であること、本当に感謝します。主の恵みに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。